京都と同じような北海道富良野市と牧場で3ヶ月ほどアルバイトをしておりました。その後あの受験をもう一度1年受験を失敗して浪人してたんですが、もう一度受験をするということで京都に帰ると連絡をして、北海道の旭川に荷物を預けて3日間ほど荷物を預けて、あの旅行したいということで、当時の手荷物預かり所に荷物を置いたまま、その中に現金11万円、それからかあのほとんどの荷物ですね、カメラとか、だから小さいバッグに2万円のものだけを持って、その辺りを多分旅行する、小さな旅行でもするつもりで。手荷物を預かり所に預けたんだと思います。3日間という言葉をその預かり所の方に残して、そのまま行けば分からなくなりました。1ヶ月後、私たちがその手荷物を預かり所から連絡を受けて北海道へ飛んだわけですけども、もうその時点で1ヶ月経っていて、警察とか京都のというお願いをしたりして探し回ったわけなんですけども、やはり私たちの場合も一体単なる行方不明失踪ということで、もう調査もしていただけなかった現在に至っている状態です。うまく喋れませんので、少し用意したものを読ませていただきたいと思います。弟が不明になり29年、とても長い年月でした。でもこの小泉総理の校長以後の4年間はその中でも最も長く感じられます。解決への扉が開かれたかと思われたのもつかの長い拘束が続いています。認定された方の救出もままならず、特定失踪者と呼ばれる私たちの家族は交渉の場にすら登らないような現状です。私たちは小泉総理の訪朝以後、弟の拉致を信じる同窓生たちのお力を借り、認定を求めて何万人もの方の署名をいただき、当時の安倍官房副長官にお渡ししたこともあります。でも認定は絶対的な証拠を重ねた上でなされるもので、とても困難なものだったと知りました。2年前には調査会の方々の力添えで刑事告発という形で強制権の再相談も受けております。しかし長い年月が経った今、期待された証拠も出ず、成果もなく今に至っております。特定失踪者と認定された方々との間にはとても大きな壁があるようにさえ思います。でも実際皆様もご存知のように、拉致は認定された方々だけの問題ではありません。認定された方の何倍もの人間が事実拉致されていると聞かされています。私たち特定失踪者を持つ家族は確かな証拠がない上に、より強い不安の中に置かれているのです。拉致された最後の一人までが帰国して初めて私たちに真実が分かるのです。皆様にこの思いをご理解いただき、温かいご支援をお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございます。